聖書と福音の時間です。寝るときパジャマに着替えると寝つきが良くなるそうです。部屋着とパジャマを別にすることで起きる寝るのオンオフの切り替えになり、安眠モードに入ることが習慣になるのです。実は聖書も古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るようにと進めています。これまでの古い生き方とは違う新しい人生に入るためなのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、2022年もあと1ヶ月と少しですね。今年のプロ野球パシフィックリーグを開幕前にもかかわらず随分盛り上げたのは、日本ハムファイターズの新監督となった新庄さんなんですよね。監督ではないビッグボスと呼んでくれとか、先発メンバーは日替わりでなどなど、ユニークな手腕で話題を呼んでおられました。21歳8ヶ月での4番先発出場は阪神タイガースの球団記録です。そんな新庄さんも阪神タイガースの新人時代、なかなか打てずスランプに陥っていたそうです。それでいろんな人にアドバイスをもらうのですが、自分のバッティングを覚醒させてくれた人について話しています。覚醒という言葉の意味は、辞書によれば迷いから覚めること、自分の火に気づくこととあります。新庄さんのバッティングを覚醒させた人、誰だと思いますか？バッティングコーチではありません。監督でもないんです。なんと、球場のグランド整備員さんなんだそうですね。どうして自分は打てなくなったと思いますか？と聞いた新庄選手に、整備員さんは答えたそうです。野球のことはよくわからないんですが、バッターボックスの新庄さんの背番号が最近は5ではなく2に見えるんですよね。新庄選手はそのコメントで、自分の背中が丸まっていること、ボールを迎えに行ってしまっていたのだということに気づき、胸を張ってボールをギリギリまで呼び込むようにすると、その日の試合で2打席連続ホームランを打てたんだというんです。自分のバッティングを覚醒させてくれたのはグランド整備員さんというのが新庄さんらしいですよね。覚醒するって幸いだと思います。今日は聖書の中でキリストによって人生を覚醒させられた人に注目して考えてみましょう。まず聖書を一箇所お読みします。ルカの福音書5章8節です。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。これはペテロとキリストの会話です。私は罪深い人間ですとペテロは自分の非を認めていますね。そうです、彼はここでキリストに覚醒させられたんです。この聖書の箇所から、私たちの人生が覚醒させられるためにということで、3つのポイントで考えてみましょう。まず1つ目のポイントは、人間の力を超えた圧倒的な力との出会いを通してです。どんな時にペテロは覚醒したのでしょう。これを見たシモンペテロはとあります。これとは何でしょう。目の前にある大量の魚だったんです。前の晩全く取れなかったペテロ、キリストに網を下ろしてみなさいと言われて、昼間に魚なんか取れるわけがないと思いつつ網を下ろしたところ、ペテロのこれまでの経験では考えられない圧倒的な数の魚が取れたんです。ペテロは漁師でした。しかもただの漁師ではなく、漁師が相談に行く漁師、漁師を取りまとめる漁師、網元の漁師なんですね。漁については人間の力の最高峰であるペテロということもできるでしょう。そのペテロが見たこともない大量の魚を見て、人間の力を超えたキリストの圧倒的な力を見たんです。ところで、なぜ勉強しなければならないかと子供に聞かれた時の答えに、賢人たちがいろいろと答えています。将来の選択肢を増やすためというのが最もいいねとされている答えのようです。 しかし私は思います。人間の持てる力で何かを極めた時に、人間の力を超える力が分かるために勉強するのではないかと。一流と呼ばれる人たちは、謙虚な人が多いように思います。なぜなら、突き詰めて学ぶと、人間には分からないことが多いということが分かるからではないでしょうか。先日、科学者はなぜ神を信じるのかという本をいただき読んでみました。面白いタイトルですよね。日本人からしたら、科学者はなぜ神を信じないのかというタイトルの方がしっくりくるでしょう。しかし、この本の著者は、歴史における科学者を丹念に調べ、科学者が神を見出すことが多いということについて事実を並べています。面白い本でした。この世界の超絶技巧の仕組みを研究もしないで神が作ったというのは子供。しかし、この世界の超絶技巧の仕組みを研究した上で、科学者はこれは神業だと認める人が多いというのです。宇宙を、地球を、人間の体の仕組みを細かく勉強すれば、人間の力を超えた圧倒的な力をそこに見るのではないでしょうか。皆さんも自分の得意分野で真剣に何かを学び極めるなら、その分野でキリストはあなたに人間の力を超えた圧倒的な力を示してくださるでしょう。ペテロはキリストの圧倒的な力を見て覚醒したんです。二つ目のポイントは、人間の思いを超えた圧倒的な恵みを通してです。実はペテロはキリストが網を下ろせというので、いやいや下ろしたんですね。なぜわかるのでしょう。キリストが網を下ろしなさいといった網は複数形が使われています。キリストはペテロが持っている網全部を下ろしなさい、大量に取れるからと言っておられたんですが、ペテロは疲れていました。徹夜仕事の後です。やっと網を洗い終わってもう早く寝たいと思っていたところです。ですがキリストが網を下ろせというので、ペテロは網を一つだけ下ろしたんです。網を下ろしてみましょうとペテロが言った網は単数形が使われてるんですね。キリストを心から信じて網を下ろしたのではなく、表面上従っただけだったんです。しかしそれなのに大量に取れたんです。ペテロは驚きました。私たちは多くを投資すれば多くのリターンを得る、多大な努力をすれば報われるという世界に生きています。自分を信じず表面上だけ従う人を師匠と呼ばれる人は可愛がるでしょうか。少ししか投資しないのに多額のリターンを得ることはできるでしょうか。努力しないのに得ることなんてできるでしょうか。しかしキリストはペテロが半分疑いながら、面倒くさがりながら網を下ろしたにもかかわらず、大量の魚を与えたのです。この大量の魚はペテロの努力の報酬ではなく、ただキリストから与えられた恵みでした。ペテロは驚きました。キリストの豊かな心に触れて、キリストの大きな恵みに出会って覚醒したのです。三つ目のポイントは、使命との出会いです。続きのルカの福音書5章10節にはこうあります。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取るようになるのです。ここでキリストはペテロに使命を与えました。魚ではなく人間を取るようになるというのです。魚を取るよりも人間の心をつかみ捉えることの方が難しいことです。しかしキリストはペテロにそのような使命を与えました。三浦綾子さんという作家は、使命について命を使うと書いて使命と説明されています。今空前の健康ブームです。多くの人が健康が最も大切だと考えています。確かに健康は大切ですが、何のために健康でいるのかはもっと大切ではないでしょうか。あなたは自分の命を守るために生きていますか、それとも使うために生きていますか。命とお金の共通点は、貯めることが大切なのではなく、使い道が大切だということです。ペテロはキリストに出会って使命と出会いました。何のために生きるのかが分かったのです。私は最近思うようになりました。人から認められるために生きるよりも、自分が認める人のために生きる方が良い。人から愛されるよりも、 愛する人のために生きる方が幸いであると。あなたも圧倒的な力、圧倒的な恵み、そして自分の使命と出会うなら覚醒させられます。そして力も恵みも使命も一人の方、イエス・キリストから与えられるんです。ぜひあなたも聖書を通してイエス・キリストに出会ってください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。